投げながら話を聞いてください。この御言葉で、この前私はいつまでも残るもの3つ、あるいは残る3つのものという題でお話したいと思っていました。それがここにある信仰と希望と愛、この3つです。 でも準備している中でそれぞれ味わい深いですから、これを3回に分けて、一つ一つ他の御言葉からも味わうことがいいんではないかと思って、題を変えたっていうのはそういうことです。いつまでも残るのは、まず信仰というのが必要なテーマです。だから先ほども賛美は信仰というテーマで説教前、説教後も選んでいます。皆さん、この私の我が家にはね、家内と私の間に3人の子供がいて、で4人の孫が関東にいます。で孫のことをね、思うとね、なんか心がほっこりしてくるんですね。でそれぞれ課題は持っているんですが、まあ何であろうと可愛い孫たちのことを思うとね、嬉しいんです。で4人のうち男の子は1人ですね、翼くんというんですね。で、女の子3人、リナ、ハナ、ヒトミっていうんですね。この3人娘のこの3姉妹が、親は違うんだけど3人の女の子がね、私にとって大きな慰めて喜びですね。パウロはね、どうもこの信仰と希望と愛っていうのは三姉妹のように可愛がっていたと思うんですね。で、そういう意味でこの三つ、信仰も希望も愛もいつまでも続く、こういう共通点があります。これはね、ヘブル書の11章の6節の言葉をね、主を書いてますけども、先ほど招きの言葉で読んでいただいたのはこれですね。信仰がなければ神に喜ばれることができません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。で聖書は神様に、近づく者、二つのことを求めておられるというのは、このお言葉で見ることができます。一つはね、神様がおられることを信じることです。神がおられることとあります。それを信じる信仰。何もかもお作りになった全能の神様がおられて、私たちに語りかけてくださいます。で、あなた方を愛していると言ってくださり、そして罪に対してはお怒りと、あるいは罪を犯すものを悲しんでください。そういうお方とも人格的な交わり、そういう神がおられることを昔も今も決して変わることのないお方である、そのことをまず信じるということですね。これが神様に 喜ばれる神様が求めておられることです。クリスチャンというのはね、どういう人かというと、神がおられるそういうお方だということを信じているんですね。前はそうじゃなかったでしょ。前は神がいるかどうかわからない、いや神なんかいるわけがないと思っている。でも神様が喜ばれるのは、神様がいてください、それを信じるだけで喜んでくださっているんですね。私は神様に喜ばれていないと思う人は、この御言葉にあるように、神様はおられるんだということを信じているだけでもう神様は喜んでいてくださるということだと、しっかり覚えたいと思います。二つ目のことはね、神を求める者には報いてください、そう信じることを喜ばれるんですね。イザヤ書に、まあ、43章の1節から4節をちょっと長いけど開かなくていいようにプリントしました。どういう神様を信じているのか、求めるものには報いてください、答えてください、そして呼び求めると必ず答えてくださるお方だ。皆さん、世界に人類はそのぐらいいますか。今人口79億ですよ。79億人、その79億分の1、それがここにいる私たち一人一人です。ね、取るに足りない79億分の1、本当にちっぽけなちっぽけなこの私、神様はいちいち気にかけておられるはずがない、もしと思うんだったら、まあ普通ね、あの神様はそういうお方だって思えないからね、信じられないって人が多いんですね。そうすると神様に喜ばれないことになります。大宇宙、数えきれない星、いや数えきれない星雲星座、数えきれない星が入っている星雲が星座と呼ばれるものが、例えば銀河系もその一つ、それが数えきれなくあるわけですから、本当にその数えきれない星の中のちっぽけな小さな小さな星、もう地球そのものが埃みたいなものですね、宇宙の埃みたいな、その中にある一人一人は、まあね、数に足りない。だからいくら神様だと言っても、その一人一人のこと覚えてるなんてできっこない。こんな数えきれないものの中の一人を、小さなものを、あるいは神様の上から見たら汚れているものでも心を配ってください。この配り方がね、このイザヤ書の43章、イザヤという預言者はね、ちょっと読んでみます。43章1節、だが今主はこう言われる、ヤコブよ、そのヤコブっていうのはアブラハム、ユダヤ人のアブラハムに続く2代目はイサク、3代目がヤコブと言います。でこのヤコブから、ヤコブというのは個人名ではあるだけではなく、やがてイスラエル民族になるんです。 あなたを創造した方、イスラエルよ。あなたを形作った方が、恐れるな。私があなたをあがなったから、救い出したから、私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。こんなちっぽけなものを、一人一人、名前を知っておられる。呼んでいてくれ。あなたは私のものだよとおっしゃってくれ。また、あなたが水の中を過ぎるときも困難がある。試練に遭う。洪水で流されそうになる。私はあなたと共にいる。川を渡るときもあなたを押し流されず。火の中を歩いてもあなたは焼かれず。脳はあなたに燃えつかない。煙の匂いもつかない。ね、すごいです。続いて三節。私はあなたの神、主、イスラエルの聖なるもの。あなたを救い、あなたの救い主であるから。当時の大国、エジプト。私はエジプトをあなたの身の代金とし、エジプトに帰ってまで、あるいは、クシとセラをあなたの代わりとする。国々を代わりとする。最後に4節。主なる神様が、私の目にはあなたは高価で、尊い、尊いとも呼びました。私はあなたを愛している。ちょっと、通しで書きました。有名な言葉です。自分なんか、ちっぽけな私なんかと、誰も、目にも留めてくれないと、悲願出る私たちの、私たちのこと、この神様は、高価で尊い、かけがえのない、だから愛して、とおっしゃる。これが、ここで、このイザヤを通して、預言者を通して、神様が語っておられます。小さな小さなものに対する神様の評価は、驚くべきものですね。で、そういうお方であるということを、そのお方が、こんなに私を尊んでくださっているから、私のした小さいことをも目に留めて、報いてくださる。そういう信仰を持つように、持つことを喜んでください。私はね、お祈りっていうことですよね。この祈りが聞かれているかどうか。さっきもね、ある方から電話がありました。コロナで夫婦が陽性にかかりました。で、ところが、もう、それが解除されました。そういうお電話ですね。で、私も祈ってきましたけども、その祈りにさっき電話で、朝から電話かかってたんですけど、それを知らしたかったんですね。神様は、こんな私たち一人一人の祈りに応えてください。今日皆さん、教会の証、月報の中で成長しました。西村先生のお母さんの、85歳のお母さんの文章が載ってますよね。それの中に、祈りが疲れ、足の痛みが治ったというね、そういうことが載っています。神様は本当に小さな小さな私たちの祈りにも応えてください。 いつもそうではないけど、答えてください。まあ、そのことを聖書の言葉から、私たちは神様を信じるっていうのは、それは、まず神がおられる。そして、私の祈りや願いにも応えてくださると信じていいんだということです。皆さん、お一人一人そういう経験をされていると思います。不思議なことですね。詩編の18編の25、26というのを一番後ろに、下に、結びに書きました。一緒に読んでみましょうか。中央の右側。中央。ちょっと説教の様子も、最後の今日の結びの、では読んでみましょう。どうぞ。
あなたは、恵み深いものには、恵み深く、全くものには、全くなく、強いものには、強く、学んだものには、
神様の恵み深いから、これは納得でしょう。そういう信じるものには恵み深くで、そういうお方だというの。強いものには強い。それから曲がったものにはそこから違うんです。ねじ曲げるから。もう今私たちは新改訳聖書を使ってますからね。もう私が信仰を持ったこと、口語訳聖書。皆さん、口語訳聖書でこの言葉がどういう訳だったか覚えてますか？覚えてる方ありますか？言いますよ。聞いてください。強いものには強いものとなり、悲願だものには悲願だものとなられます。思い出しましたか？神様は悲願のものには悲願なものとなられる。これはね、ピンとくる訳です。知っているところありますか？神様はね、悲願っぽいっていう人いるじゃない。なんか言えば私なんかとかね。いや、そうは言うけどもね。そう言って、こう、何でもかんでも、プラスネガティブに考えてね。いやー、自分はもうそんなに、そのもんじゃねえわってね。ひがみやすい。ひがみっぽい。それがね、神様に対して、ひがみっぽく思ってきた。私の目にはあなたは高価で、たっとい。私はあなたを愛してる。そうは言うけれども、ね、これ悲願です。ね、何の値打ちもないと切り返すんです。だって私はもう学歴もないし、地位もないし、お金もないし、ないないずくし、ね。で、こんな私に何のいいところがあるんじゃ、こう言って、思い込んでね。こういうのは、ひがみ根性。人に対してね、謙遜のように見えるかもしれませんが、神様に対して、もしそういう神様があなたを愛して、私あなたを作った。御子イエス・キリストの血潮で、命であなたを救い出した。とおっしゃってくださるのに、いや、そうは言うけども、いや、私の祈りなんか聞いてもらえんでしょ。私は、本当は罪深いもんですか。こういう、悲願だものには、これが、清いものは清く、曲がったもの、ねじ曲がった考えをする。神様が、素直に、あなたは高価で尊いと言ってくださったように、ねじ曲げて受け取る。これを、悲願だもの。この訳は私は聖書を見始めて本当にそうだなと思いました。この御言葉をね、味わうとね、 どうでしょうか。愛に富んでおられる偉大な神様が、こんな小さな私に、こんなものに声を心をかけて、その祈りにも身を乗り出して応えようとしてください。これはね、驚くべきことです。これが、聖書が、神がおられることを信じるということで、その神様を求める者には素直にひがまないで受け取るということですね。で、そのことをね、思うとね、私はね、ここには書いてないですがね、聖書日課でね、水曜日の言葉がね、心に残ってるんですよ。最後ね、詩篇、皆さん。詩篇の123編。ちょっと、これは開いて見てみたいと思います。ページ数で言えば、1071ページ。しおりを挟みましたか。糸のしおりを挟んでいます。いや、しおりを引っ張ったらパッと開きますね。開きました。はい。皆さん、よろしいでしょうか。ここにはね、じゃあ、森本さん読んでくださいましょう。お一人で。一節か。23。
あなたに向かって、私は目を上げます。天の御座についておられる方へ。まことに、しもべたちの目が、主人の手に向けられ、使える女の目が、女主人の手に向けられるように、私たちの目は、私たちの神、主に向けられています。主が私たちを憐れんでくださった。憐れんでください。主よ、憐れんでください。私たちは、たけすみでいっぱいです。私たちの魂は、安逸をむさぼる者たちの、叫びと高ぶる者たちの励みでいっぱいです。
はい、この都の上りの歌の中で、このエルサレム神殿に礼拝のために集う旅人巡礼者たちが、この信仰の歌を捧げます。その中で、先ほど言った主はしがんだ者にはひがまれるってありますね。それに対してね、反するような言葉なんですね。一節の、あなたに向かって私は目を上げました。ひがんでないでしょ。まっすぐに神様を見上げるんです。天の御座についておられるお方に目を上げるんです。うつむいて、神様私なんか見てないでしょ。これ悲願でる。だけど、あと神様に向かって目を上げる。これがね、神様が喜ばれること。そのことを最近私は、このいつまでも続くものは信仰だって。この私たちの信仰の心の態度をね、123編読んだとき、ああ、目を上げるんだって、ね。目をそらすんだよ。神様にまっすぐに見上げる。これがね、神様が喜ばれる信仰の態度なんです。で、見て、まことにしもべたちの目が主人の手に向けられ。ここで使える女の目が女主人の手に向けられるようにという例えですね。奴隷ですからね。ご主人様の言いなりですよ。奴隷は何をご主人が命令されるのかというのは、もう いつも主人に向かって目を向けてる。それはもう聞き逃したらいけない。タイミングを逃したらいけないから。そんな風に私たちは天の御座におられる神様に向かって目を上げていましょうということですね。これは悲願でないんですね。これが私たちが神様を信じるという心の在り方なんですね。私たちの目は私たちの神、主に向けられていました。でその主が私たちを憐れんでくださるまで、もういつまでも憐れんでくださるまで私は目を上げます。これがね、支援の記者があるいは都詣をする人たちの信仰のあり方です。憐れんでくださいと三節、憐れんでください。それでは私たちは下げすみでいっぱいです、ね、そんなに神様を求めて信じて祈っても何がいいことがあるもんか、ね、そんな祈り聞かれっこないじゃないか。信じる信じるっていい格好するのやめろ。これがね、下げすみなんです。あざけりなんです。クリスチャンはそんな風に見られている。でも、私たちはね、それでも一生懸命、イエス様、神様を見上げて、四節、私たちの魂は安逸をむさぶる者たち。もう、楽な方へ、楽な方へ、信じて苦労することはやめよう。そういう者たちにあざけられる。信じても何がいいことあるのか、祈ってもそんなものどうして聞かれるのか、あざけられる、軽蔑される、あるいは時には笑い者にされる。それは辛いことですけれども、そういう時にも詩人はひたすら神様を見上げて、これが、じっと、死なる神様を信じて見上げる。そうすると、どんな悩みの中にあっても、神様は手を伸ばして、救い上げてください。しかし、いやー、なんぼ祈っても、そんな私のことを神様は聞いてくださるはずがないと、思い込んで、ひがみ根性になっていると、神様は、悲願だものには、悲願だようになる。イエス様言われました、ね。あなたの信仰のように、あなたになると言われましたね。そしたら、もう神様の前に、奴隷のように、身を投げ出して、そして、神様に全てお任せしますというときに、神様は、私はあなたを友と呼ぶと言ってください。そして、友というだけではなくて、あなたは私の子供だと言って、迎え入れてください。これが聖書の約束ですね。ですから、本当にもう安心して、いつまでも残るのは信仰。その信仰というのはこのように神様が私を、神様がいてください、そしてこの神様が私を愛して報いてくださるお方ということをひがまないで見合えて生き続ける。これは答えてください。お祈りしました。いつまでも残るのは 信仰。また本当に信仰がなければ喜ばれることはできないとおっしゃってください。私たちはあなたに近づくものとしていただいて、そしてあなたを信じるものとなりました。そしてこんな小さなものの汚い祈りにも願いにも応えてください。信じることができてありがとうございます。その信仰はいつまでもなくならないものであると約束してくださったことを感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。